ファッションで自己実現。ファッションで自己実現。パーソナリティはファッションコンサルタント、そして日本カラーコーディネーター協会パートナー、ファッション大好きの68歳、みんなの応援団の幸子先生です。お一人お一人の人生をカラーの活用と似合うファッションで笑顔でハッピーに過ごすを応援します。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、岡山スタジオからお送りいたします。おはようございます。月曜日朝一番、チャンネル名ファッションで自己実現のパーソナリティの幸子先生です。好きな色は赤色、そしていつも一生懸命で熱い心とご縁を大切にしています。今日のテーマはキャリア女子のお悩み解決、パーソナルカラー診断のお話をしていきたいと思います。私は、サリオというリビング岡山のファッション講座を2016年からスタートしまして、ただいま6年目です。ファッション講座は、ファッションはですね、シーズンに合わせていろいろと変化を楽しむとちょっとワクワク感いっぱいになるし、お悩みも解決できるかなと思うので、ファッション講座は春、夏、秋、冬に開催をしていて、去年からは母の日のプレゼントとして親子でパーソナルカラー診断とかを担当させていただいています。先月ですね、2月9日の日曜日は春のファッション講座ということで、春はやっぱりカラーが随分変わりますし、ということで春はパーソナルカラー診断をすることが多いんですけども、その時のお話をお伝えしていきたいかなと思っています。今回の参加者の方は8名、そして、リビング岡山様は有料になりますので、結構自分でお金出せるかなっていうキャリアの方が多くて、そして、大体ですね、今回はこんな感じでした。30代の方が1名、40代が4名、50代が2名、そして60代が1名です。やっぱり40代の頃っていろんな変化が自分に起きて、そしてずっとお仕事をしていればキャリア25年ということでですね、キャリアもそこそこになり、起業している人たちもいるのかなっていう、まあそういう感じでの講座をさせていただきました。そしてやっぱりお仕事をされているので、見た目、第一印象はすごい大切ということで、いつも第一印象を、のお話、メラビアンの法則のお話をさせてもらってるんですけども、今回も視覚の印象は 55% とか、そう大切なんですよっていうお話をさせていただきました。で、その診断の前にですね、大概こう色彩心理のね、好きな色は何ですかといういつものですね、質問をするわけなんですけども、その中ですごくキラキラしてて、すごい美人の方なんですけども、私はグレーが好きっていうふうに書いておられて、似合う色だったりとか、本来の自分と違う色が好きな色っていうふうになっていた方がいらっしゃいました。で、そういう方って自己否定というか自己実現 ができていなくて、今の自分がとっても迷子になっている感じなんですね。これから年重ねてきて、いろんな変化が起こります。お肌のツヤ感も変わるし、色も変わる。そしてシワが増えてきたり、シミが増えてきたり、顔の輪郭も変わってきますし、今までかっこよく着ていた服も体型の変化によってかっこよく着れなくなったところとかが、おしゃれが好きであればあるほどすごく気になって、私はこれからどうしようかなってなって、ワードローブ、手持ちの服がなんだか似合わない、何を着たらこれからいいんだろうとかで、自信がどんどんなくなっていくのが、なんか20代の気がします。そこから吹っ切れていくと、また次のねステップに行けるので、そんな方々に、診断をして、どうしたららしさというか魅力を引き出していけるのかなっていう、そんな講座をいつも心がけています。ということで、今回はキャリアの方たちのお悩み解決の講座のお話をあとしていこうと思います。はい、じゃあジングルお願いします。
夢の種放送局、
はい、じゃあ次行きますね。じゃあ自分のね魅力を生かすっていう、今回はパーソナルカラー診断の講座だったわけなんですけども、ちょっと耳たこかもしれないんですが、もう一回おさらいです。似合うファッション、魅力、自分の分析をしていくカラーはパーソナルカラー診断、そして素材とデザインは骨格だったりとか顔タイプ診断、そして、フェミニン、女らしいとかかっこいいとかっていうテイストは顔タイプ診断をすると分かって、似合う綺麗に見えるメイクの色だったり、ヘアだったり、アクセサリーだったり、お洋服が分かるのがファッション診断になります。じゃあということでですね、ご一緒にちょっと自分の自分分析ができるといいかなと思うので、手鏡を持ってですね準備をしてください。いいですか？ない方はまたね後でやってみてください。はい、じゃあパーソナルカラー診断いきます。パーソナルカラー診断の3つの診断は、お肌の色、瞳、ヘアになります。はい、まずはお肌の色から。はい、お肌の色はですね、ピンク系の方とちょっと黄色っぽいオークル系の方がいらっしゃいます。手のひらもいいですし、火に焼けていない手もいいですね。そして携帯電話に移してですね、お顔のね、お顔の色を見てみてください。ちょっとピンクっぽいかなっていう人はブルベさんです。オークル系の方はイエベさん。はい、ピンクっぽい人はブルベさん、オークル系の方はイエベさんになります。ちょっとね、よくわからないっていう方もいらっしゃってですね、そういう方は両方メイクとかで変身してですね、オールマイティーに服を楽しむことができます。はい、じゃあ次は瞳の色いきます。瞳、黒目を見てください。黒目丸になってますけども、丸全体が、結構濃いブラウンのタイプの人、それから、茶色っぽい明るい感じの目の方、いかがですか？そしてその黒目の瞳の周りには輪郭で濃い黒い線がある方もいらっしゃいますし、そこが結構チャコールグレーになっている方もいらっしゃると思います。 グレーになると目に輪郭がバチッと来ないので、ちょっと優しい穏やかな目になるかな。そしてですね、カラコンそこに入れる方いらっしゃいますね。クロームでっかくするのに。そうするとしっかりした目になりますので、そうするとしっかりします。ブラウン系の目の人で結構輪郭がある人はスプリングさん。ブラウンで周りが優しい方はサマーさん。そして濃い目、濃い瞳の方で、周りが優しい穏やかな目の方はオータム。そして、黒目しっかりで輪郭もしっかりした方はウィンターさんっていうことになります。はい。じゃあヘア行きます。ヘアはですね、髪の毛の量とツヤと両方で見ていくんですけども、量が多い方は、オータムとウィンターになります。量が多くて、ちょっと天然パーマあるかなっていう人はオータム。そして、ツヤありの方はウィンター。はい。じゃあちょっと量少ないんですっていう方で、ツヤありの方はスプリングさん。ちょっと茶色っぽいブラウンの方が多いです。そして、量少ないわっていう方で、ちょっとくせ毛があるかなっていう方はサマーさんになります。ちょっとチャコールグレーみたいな、真っ黒じゃない、髪少ないっていう、ちょっと天然あるかなっていう方はサマーさんになります。ということで、こういう診断でしていくんですけども、目の色がしっかり、髪の毛の量がしっかりってなると、まあ、顔の周りに額縁があり、視線が強いということなので、濃い色が似合いますよという、そういう理論になります。なので、髪の毛の量が少ない、瞳優しいブラウンってなると優しい明るい色が似合う、スプリングとかサマーとかそういうことになります。そしてですね、全部がスプリング全部が、ウィンターとかそういう方は少ないので、そこからねどの魅力を生かしていくのかなっていうそんな診断がパーソナルカラー診断になります。そして、講座では必ず隣の席の方と自分を比べたり、そして、ドレープで、確認をしたりということでワークを中に取り入れていて、シルバーとゴールドのドレープの上に手を乗っけると似合うアクセサリー、指輪の色だったりが似合ったり、そしてホワイトのシリーズもあるので、これから結婚される方はウェディングドレスの色も分かったりとかします。なので結構ね、使える範囲広いかな。そしてこの間ね、ちょっと全然違う、住宅関係の方からのお問い合わせがあったんですけども、住宅の中の、木の色だったりとか、キッチンの色、システムキッチンの色の似合う似合わないもやっぱりパーソナルカラーが関係してくるなと私は思っていて、今後ですね、そういう、展示場とかでのコンサルというか講座も予定しています。で、今ですね、そんな感じでね、みんなでワークで診断楽しんだわけなんですけども、講座の後にミニ診断もいつも予定していて、今回は骨格スタイル診断をさせていただきました。なので、そうやって自分のカラーの分析ができて似合う、形だったり素材だったりも少しアドバイスができましたので、もうあるがままはこうっていう魅力が分かったので、とっても不安がいっぱいだったみんなの顔がですね、キラキラと笑顔になりました。はい。年を重ねるっていうことは、とても変化があって、どうしたらいいのかわからなくなることもあるかと思うんですけども、あるがままの自分を受け入れて、そしてできることは うん、まあお菓子食べ過ぎないとかね、そういうのは気をつけながら、着こなしでですね、着こなしで、調整をしていくことができます。首が短いとか顔が丸いっていうのがもし嫌だなってすごくストレスになっているとしたら、それは治らないことなので、あとはお洋服で調整する技をお知らせすることができます。はい。じゃあ、ここでまた休憩にしようと思います。
夢の種放送局。
はい、前半のですね、ファッション診断のお話なんですけども、私はそのもちろん皆さんが笑顔になれるファッション診断をすごく楽しみにして、一人一人が笑顔で、生活していただきたいと思っているんですけども、みんながですねよく耳にする SDGs っていう、そういうキーワードがどの業界にもとても大切だと思っていて、そういう活動をしています。で、その時には似合うファッションが分かれば無駄なお買い物がなくなりますよね。なのでそういうお話をいつもさせていただいています。これからはね、ファッション業界って2000年から始まった価格破壊っていうんですけども、ファストファッションが、スローファッションと呼ばれる、その人の、流行を追うばっかりではなくてですね、環境に優しくて、そして長く使えて、そしてローカルメイドなので、まあ地域だけではなく、私は日本国と捉えているんですけども、そういう日本で作ったものだったり、そして量より質だったり、そしてもし外国で作るとすると、人権に配慮した生産だったりっていう、まあそういうことをね、ちゃんと考えて作られている服をみんなで、着ていけると、無駄なお金も必要ないし、日本のこれからの、ゴミ箱に捨ててポイするお洋服も減っていくかな。ちょっと時間かかりますけども、みんなで実施していけたらいいなと思います。で、そういう、まあ、スローファッションね、そういう流れが今一番来てですね、スローファッション購入する前の準備としてはですね、みんな、たくさん、私も含めてですけども、たくさんの手持ちの服があります。それを、袋に詰めるのではなく、今いろんな開発がされている途中なので、しっかり実行分析をして、そして着る服と着ない服の整理をしていってください。そして大好きだけどなんだか似合わないっていうお洋服もあると思うんですけども、それは似合うように工夫したら着れるっていう、そういうこともお知らせしていけたらいいかなと思います。なんで、シンプルなお洋服を服以外の似合うアクセサリーだったりとか、そういうのでテイストを変えていくこともできるので、そういうね、学びもぜひしていってほしいなって思うし、そういう提案を続けたいと思います。そしてですね、まあ、今回みたいに、講座に来てくださる方っていうのは、そのまま継続していこうと思ってるんですけど、忙しい方、そして岡山遠く離れているから、ちょっと無理っていう方はですね、SNS 活用のファッションフォト診断っていうのを始めました。パーソナルカラー、そして顔タイプ診断、骨格スタイル診断とかもできますし、ファッションコーディネートのアドバイスもできますので、岡山ウィズファッション、岡山ウィズファッションで検索をして、リクエストをお待ちしています。幸子先生は皆様のファッションで自己実現の伴走をしていきたいと思っています。 人生を笑顔でハッピーに過ごすっていうのを目標にしています。ちょっとオプションですけど、また新しい活動を始めました。お知らせをします。岡山県瀬戸内市っていうところに住んでいるんですけども、昔ね、老人クラブとかって言っておじいちゃんやおばあちゃんが集まっていろいろ活動して いるグループが各地区にあったんですけども、最近はね、社協さんが応援して少し補助が出たり、いろんな体操できますよとか、いろんな旅行もできますよとか、いろんなご案内をして、病気になっちゃうと、お金かかるじゃないですか、税金使って。なので、そうじゃなくて、ずっと元気にいてもらおうっていう、そういうので応援をしている活動があるんですけども、そういう老人クラブ、変名、ふれあいサロンっていうのが各地区にあるそうです。そして、瀬戸内市にもそういうサロンがあることが分かって、そこの講師になることにしました。そしてね、ちょうど変わる時期じゃないですか、いろいろね、4月から新年度になりますので、先日、そういう来年の説明会にがあったので、新しい講師の先生の紹介ということで、呼んでいただいて、何人ぐらいいらっしゃったでしょう。70個ぐらいのサロンがあるそうなんですけども、その70くらいのね、団体の代表の方の前で、今回の、似合うファッション講座を開催することになりましたっていうお話をさせていただきました。そしてですね、もう早速ですね、まだ、4月は来てないんですけども、お問い合わせの電話をいただけました。そんな感じでね、キャリアの方にも、それからシニアの方、シニアって言っても65歳からが今シニアのグループでですね、私もシニアなので、最近はアクティブシニアと呼ぶそうですけども、まあそういうね、いろんな方に、色の活用だったりとか、ファッションだったりとか、そういうので、笑顔をお送りできたらいいかなと思っています。ということで、いろんな楽曲を私の、番組の中では使わせていただいてるんですけども、お友達が作曲、作詞をした曲、3曲になります。少し長い時間になるかもしれないんですが、今日はみんなに聞いていただこうと思います。人生を笑顔でハッピーに過ごす、ファッションで自己実現の番組でした。今日も笑顔で、行ってらっしゃい。皆様にとって今日は素敵な一日になりますように。聞いてくださってありがとうございました。
ないと知っているから。